仕事とか趣味、あるいは日常のちょっとしたトラブルとかで、良かれと思って自分らしさを出そうとしたのに、かえってうまくいかなくてイライラしちゃった経験ってあなたにはありませんか？
ありますよね。自分のやり方を否定されたくないとか、慣れ親しんだペースでやりたいっていうのは、誰しもが持つごく自然な感情ですからね。
そうなんですよ。で、そういう時ってつい、いやー、周りが分かってくれないんだ、みたいにちょっと不機嫌になっちゃったりして。
確かに、環境のせいにしたくなるのはすごくよくわかります。
ですよね。で、今回の深掘りでは、まさに誰もが大事にしがちな自分らしさという言葉に隠された、なんというか、ちょっとゾッとするような罠について考えていきたいんです。
ほう、ゾッとする罠ですか？
はい。今回私たちが扱うソースは、愛知県の豊田市とか岡崎市近郊で活動しているフェニックス愛知というバドミントン教室のレポート記事なんです。2026年8月16日付のオンライン教室のものですね。
バドミントン教室のレポートですね。なるほど。
ただ今回のミッションは単なるスポーツの技術論を学ぶことではないんですよ。コートの上での、冷徹な現実直視とか、ミクロの身体操作がいかにして人間の進化を促すかを探求することなんです。
つまり、すごく動きの速いスポーツの指導記録を通して、私たちの普段の仕事とか生活にも直結するような成熟したメンタリティについて解き明かしていくと、非常にエキサイティングですね。
ええ、よし、これを紐解いていきましょうか。最初にこの記事を読んだ時、ただのスポーツのコーチング記事だと思ってたんですけど、
はい。
読み進めるうちに、なんていうか、ビジネスの最前線で容赦ないダメ出しを受けているような、あるいは禅の修行でお坊さんに己の未熟さを突きつけられているような、ものすごい厳しさを感じたんですよね。
ああ、わかります。レポートの最初から中島コーチという方が生徒たちにものすごく強烈なメッセージを投げていますからね。
そうそう、自分らしく戦おうとか、練習通りやればいいみたいな言葉の裏には、恐ろしい甘えと逃避の罠が存在しているんだと、そう一刀両断しているんですよ。
へえ。強い相手と戦うときに自分の思い通りに行くはずがないのにってことですよね。
はい、それなのに思い通りにいかない瞬間に不機嫌になるのは、それは幼児性の高いメンタルの表れなんだってバッサリ切っていて、つまりこれはどういうことなんでしょうか？
ここで非常に興味深いのは、人間ってやっぱり自己肯定のぬるま湯に浸りたがる生き物だっていうことなんですよ。
ああ、ぬるま湯。はいはい。
つまり、自分の限界とか失敗を極端に恐れるんです。だから、自分らしさっていう綺麗な言葉でバリアを張って自我を守ろうとしているわけですね。
なるほど。それって例えるなら、大事な会議で自分の完璧だと思った企画書がボツにされた時に、フィードバックを受け入れないで、あのクライアントは自分のスタイルを分かってないって不機嫌になるのと同じですよね。
ええ、完璧な例えです。まさにそのクライアントへの態度は本能的な防衛戦なんですよね。でも、この中島コーチの指導がすごいのは、ただ甘えるなっていうだけじゃなくて、ミスに対する捉え方を根本から書き換えているところなんです。
無料の教材っていうキーワードですね。
はい、そうです。ミスとか連携がうまくいかないことを、自分を不幸にする敵じゃなくて、弱点を正確に教えてくれる無料の教材なんだって再定義しているんです。
リフレーミングってやつですね。失敗して落ち込んでいる暇があったら、そのエラーのデータをありがたく頂戴して次に活かせと。
その通りです。思い通りにいかなくて不快な瞬間に、幼児的な感情に逃げ込まずに冷徹にデータを拾えるか、それが成熟した大人かどうかの分かれ道だと言っているんですね。
厳しいけど、すごく理にかなっていますね。で、その感情的な言い訳を排除して、客観的に分析するために、ここでこのレポートになんと意外な要素が登場するんですよ。AI です。
オンライン教室の冒頭で中島コーチが作った AI アバターが登場する描写がありましたね。
そうなんです。綾子鈴木という選手が、その AI アバターを見て、微妙に似てるけど違和感があって怖いって笑うシーンがあって、でもこれただのお遊びツールじゃないんですよね。
単なる事務作業の効率化ではなくて、思考の言語化や自分を客観視するメタ認知を鍛える触媒として AI を使っているんですよね。
そうそう、コーチが AI に出したプロンプト、つまり指示の本質が公開されてるんですけど、自分らしさの罠を軸にするとか、 5目ではなく8項目の行動変容チェックリストを作るとか、あと背景は大自然のフリー画像にするなんて指示までしてて、
そのプロンプトを作るプロセス自体がトレーニングになっているという非常に面白いアプローチですね。
いやでもちょっと待ってくださいよ。バドミントンってめちゃくちゃフィジカルなスポーツじゃないですか。その指導に AI アバターとかプロンプトエンジニアリングを持ち込むのってなんか本質からずれていませんか？
ああ、なるほど。
パソコンいじって AI に指示出す暇があったらとにかくコートで汗を流して素振りしろよって思っちゃうんですけど。
まあ確かにスポーツといえば汗と反復練習というイメージからするとちょっと遠回りに見えますよね。でもこれをより大きな視点に結びつけると実はすごく理にかなっているんです。
え？どういうことですか？
AI に的確な指示を出すためには自分自身の思考が論理的でかつ客観的、つまり冷徹に整理されていなきゃいけないんですよ。
ああ、なるほど。感情のままになんか調子悪いからいい感じのアドバイスちょうだいって言っても AI からは薄っぺら一般論しか返ってこないですもんね。
ええ、まさにそれです。自分が何につまずいていてどういう結果が欲しいのか、それを AI に理解できるレベルまで言語化する作業こそがさっきの幼児的な感情を強制的にシャットアウトするわけです。
つまりメタ認知のレベルを一気に引き上げる最高のメンタルトレーニングになっていると。 AI という鏡の前に立つことで言い訳っていうノイズを取り除いているんですね。
はい。そしてそうやって感情のフィルターを外して実際のコート上でのミクロの身体操作を客観的に観察したとき、そこには残酷なまでの物理的現実が映し出されていたんです。
映像分析で見つかった課題ですよね。ここからが本当に面白いところなんですが、まず衝撃的だったのが 0.1 秒の打点待ち癖です。
ああ、ありましたね。ワイザワ選手のケースですね。
そう。手を伸ばせばギリギリ触れるタイミングなのに無意識に一瞬シャトルが落ちてくるのを待っちゃうんですって。コーチはこの 0.1 秒が相手に体勢を整える時間を与えている、あえて相手を助けているとまで指摘していて、
限界ギリギリのところでシャトルを触りに行くのはやっぱり体勢を崩すリスクや恐怖が伴うんです。だから脳が安全を求めてコンマ1秒待とうって指令を出してしまう。
これも一種の心理的な甘えなんですね。でもスポーツにおいてその 0.1 秒の遅れは致命的だと。
ええ、相手から時間を奪うためにはその本能的な恐怖を理知的に乗り越えないといけないわけです。
さらにそこからラリーを支配するためのギア比1作戦という概念が出てきます。これはすごく面白いですよね。
はい。自転車の一足ギアのように高回転で低負荷でチャカチャカ動くという考え方ですね。
そうそう、最大速度は出ないけど疲弊しない、スピードを6割以下に落とさずに7割から8割を淡々と維持し続ける戦術ですよね。 F 上選手はこの8割の安定ができていて、ヨッシー選手もこの軽いギアが得意だと。
A、 逆にジーコ選手は3から5割の遅い動きと10割の全力の爆発が混在してしまっているのが課題だと指摘されていましたね。
このギア比1の考え方って急な坂道をマニュアル車で登るのにすごく似てますよね。急な坂で無理してトップギアでアクセル踏み込んでもエンジンが悲鳴を上げてエンストするだけじゃないですか。
はい、素晴らしい例えですね。
軽い一足ギアに入れてエンジンの回転数を高く保ったまま着実に登っていくのが一番確実で疲れないんですよね。
全くその通りです。 100% の力で爆発的に動く、つまり重いギアを踏み込むのって本人は頑張ってる感があって感情的に気持ちいいかもしれないんですよ。
ああ、なるほど。頑張ってる自分に酔いたいというそれも幼児的な感情だと。
ええ。でもバイオメカニクス的にも筋肉を最大収縮させると次の動作が遅くれるち、あっという間に疲労して相手のペースになってしまうんです。だから7割8割を淡々と保つことこそが成熟した大人のプレーなんですね。
めちゃくちゃ論理的ですね。あと膝を曲げすぎずに進展させて床の反発をもらうとかノーモーション打法とかもありましたよね。でも普通スポーツって膝を柔らかく曲げろって言われませんか？
そこが物理の面白いところでして、深く曲げすぎると床の衝撃が筋肉に吸収されて次の一歩を踏み出すバネの力が失われちゃうんです。
じゃあ浅く伸ばした状態の方が推進力が出るんですか？
そうです。それにノーモーション打法も相手はシャトルより先に打ち手の準備動作を見てコースを予測するので 膝の反発力だけで上半身の予備動作を消せば相手の予測をバグらせることができるんです。
うわー、人間の認知の隙をついているんですね。いや、頭では理屈がよくわかりました。冷徹なメタ認知と物理法則。でも、いざ試合っていう究極のプレッシャーの中でこれをどう実践するのか。
ええ、ここからが実践編ですね。
ヨッシー選手が今日は出だしが悪かったですって反省したのに対して、コーチが意識的にオラオラ感を出してコンディションを引き上げろって指導してたじゃないですか。
はい、ありましたね。8のアウトプット習慣チェックリストにも入っていました。
でもちょっと待ってくださいよ。さっきから感情を排して冷徹に現実を見ろって言ってたのに、いきなりオラオラ感を出せって完全に矛盾してませんか。それって感情に身を任せてるのでは。
一見するとそう聞こえますよね。冷徹なアプローチと真逆じゃないかって。
ええ、私が月曜日の朝の憂鬱な会議に肩で風邪を切ってオラオラ言いながら乗り込んだら、ただのヤバいやつですよ。
ふふ、それは確かに周りも引いてしまいますね。でもコーチの言葉で重要なのは、オラオラ感を出すことではなくて意識的に出すという部分なんですよ。
意識的、つまり本当に感情的になって怒っているわけではないと。
その通りです。プレッシャーがかかると人間はどうしても弱気になったり逃避したくなります。だからこそ意図的に強い態度、つまりオラオラ感という物理的な動作を作るんです。
はは、なるほど。
脳は身体の動きから感情を読み取るので、あえて強気な動作をすることで脳に今は戦いのスイッチが入っているぞって強制的に錯覚させるハックなんですね。
ということは感情の暴走じゃなくて感情をコントロールするためのルーティーンとして使っていると。
まさに自分の弱さを客観的に理解しているからこその極めて高度なメタ認知の産物なんです。
いやー、すごく人間臭いのに理にかなっていますね。
レポートの最後では京都遠征とかヨッシー選手の湯川国王戦に向けてギア比1で淡々と動く冷徹なメンタルを築き上げようと締めくくられていました。
今回のレポートが示したのは単なるスポーツ上達法ではなくて、困難に直面した時の成熟した立ち向かい方でしたね。 AI 自身がこれを読んで、自分らしいプレーというビジレイクに隠された甘えを暴いた瞬間に胸が高鳴ったと出力していたのも非常に印象的です。
感情のない AI すら感動させるような進化のプロセスですね。
これは重要な問題を提起しています。この番組をお聞きのあなたも、思い通りにいかない現実にぶつかった時、今日の無料の教材とかギア比1というキーワードをぜひ思い出してほしいですね。
え、今日からすぐにでも意識できそうです。さて、最後に一つあなたに問いかけてみたいと思います。
はい、もし自分らしさという言葉が激しい競争の中では現実逃避の罠になるのだとしたら、現代社会がこぞって推奨するありのままの自分でいようというメッセージは、もしかすると私たちが進化して限界を突破する機会を奪っている一番危険な呪いなのでしょうか。
考えさせられますね。
ぜひこのことについて考えてみてください。今回はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。また次回の分析でお会いしましょう。